ということでございましてね、
はい、
もうあっという間に2月も
ね、
7日でございますけど、
ね、そうですね、
明日はジュニア駅伝ですね、
はい、
もうあのスタジオもね準備を整えて
地域の思いをねたすきでつなぎますから、
ブブ地域の絆をたすきでつなぐ、ね、
これね、うん、あの毎年聞いてるんですけど、ええ、やっぱりなんか細かいところがね、うん、出てこないですね。
そうそう、まあ、年に1回のね番組で、しかも高校野球みたいに期間長かったらいいですけど、まあ駅伝は1日で終わりですから、
1日のあの2時間半でね、
そう
サクッと終わっていくという、い
やし、レース自体はほんまにあれですよ、11時に号砲が鳴って、はいはい、最終ランナーがフィニッシュ地点を通過するのはだいたいね、午後0時10分過ぎ15分の間なんで、ね、1時間15分なんですよ、うん、だからほんまに右向いて左見たら終わってますよ、ま
あ、距離もね、
うん、
21.1キロ、ね、
全部覚えてるから、
さすが
当たり前やろな、もう間違ってたらごめん間違ってたらごめんなさい ね、一応台本、今年の台本も書いて、
はい、
白バイ隊員のデータも入れて、ね、で向かって右側はほにゃほにゃ巡査長みたいなも入れましたし、はいはい、で今年のテーマ曲もうちゃんとですね、吹奏楽 の音源を出してる会社に使用の許諾申請も送りました、OK の返事来ました、
よかった
よかった。
毎年ね、うん、やっぱりジュニア駅伝中継 のテーマ曲といえばこの吹奏楽の、
そう、
はい、
あれをねちゃんと探していくの大変なんですよ、吹奏楽の最新、最新音楽を吹奏楽でお届けっていうね、
だからね、ジュニア駅伝か選抜の行進曲かみたいなね、そう
なんですよ、いつもでもあんまりその選抜の行進曲とバッティングしたことは基本ないんですけど、
そうです、ね、
今年はね、
はい、
どうでしょうか、明日の9時、いや10時25分をお聞きいただきたいですね、
はいはい、
今年のヒット曲でやっぱり振り返ったらね、他にないもん、今年で今年度やっぱあの曲しか、こういうその青少年スポーツのテーマにふさわしそうな曲って言ったら、あんまりテンポゆったりした曲もね、
なるほど、
合わないし、やっぱり疾走感があってね、あのハンバートハンバートのね、その笑ったり転んだりってタイトルがね、
あそっか、
転んだりはあかんやろ、でしかもニャニャニャニャニャ、
ハンバートハンバートはねそういう曲調ですからね、
そうそうそう、
あの朝の連ドラの曲ですか、
そうそう、ファーファーファーファーってね、ちょっとねタイトル曲はいいけどタイトルが転んだりはあかんやろうと思って、
そうですね、
それはもう外しましたし、
はい、
だから今年のほんまに今年度のヒット曲、まあ、あとアイドルで、うん、あのね、いわゆる何ですか、カワラボですか、
カワラボ、
カワイラボですか、
は
あ
は
あ、なんか知りませんけども、あのキャンディーチューンとかありますやんか、
はい、
あれもまあいいかなと思ったんですけど、ヒットとしてはまあ一昨年から去年っていう感じもあるかなと思って、この1年という意味ではちょっと弱いか、
このピンポイントに選ぶのが難しいですね、
そうそう、なんかこうなんかさ、なんかちょっとおっさんちょっと古いって思われるのもジュニアたちにね、小中学生たちに、なんかこのテーマ曲、これ去年一昨年ちゃうんって思われるのも尺じゃないですか、
さすが我ら担当ディレクターの腕の見せ所、
いやだからあんまりそうなるとまあ今回についてはね、比較的無難な選曲になったかなと、まあそんなことにこだわってそういうことばっかり考えてるんですけどね、
はい、
まあ社内から全く評価されないですね、これ
あれ
参りましょう、せーの、らしくあれ、
地域の絆をたすきでつなぐ
第25回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会実況中継、
キミー寺公園陸上競技場から県庁前までの10区間 21.1 キロをふるさとの小中学生が駆け抜けます、
先頭中継車からの実況を中心に中継所からのリポートや解説を交えてお送りします、
当日は交通規制が行われますのでご協力をお願いします、
放送は8日日曜日午前10時25分から午後1時までの生放送、
ぜひお聞きください。
ということでね、
はい、
ジュニア駅伝のお知らせも聞いていただきましたけども、
やっぱりこの実況中継っていうのがね、
そうです、
僕は好きです、
あの番組の実況中継っていうのは、はい、10年以上前に撮った素材をずっと使ってるんですけど、 CM は毎年撮り直してますよ、
そうですよね、う
ん、今年ね、はい、最初さんいないんですよ、リポーター陣にお休みで、
はい、
その関係で、そこだけ中川さんに差し替えたりとか、結構ね山本ディレクター細かく、
なるほど、
明日山本ディレクターの双眼鏡を持って現れますから、
双眼鏡、
レースをね、何メートルぐらい離れてるかって目算で見るんですよ、
お
あの中継車から、
目算でだいたい200メートルぐらい今離れてますかねっていう、その実況のために、
そうそうそうそうそう、
ということはあの中継車には山本さんと、
そう、
北尾さんがいる、
そうですそうです、で運転は総務部長かな
それはあれですけど、
あれですけどって、
でもあれ運転ってね、
うん、
あの 違うね、うん、全国規模の駅伝大会ですけど、
はいはいはい、
白バイの方から、その放送局の中継者に対して、うん、もうちょっと離れてくださいみたいなのを言ってるのがあったんですよ、うん、昔、
はいはいはい、
だから大変やろうなと思って、
あれ和歌山放送も言われてますよ、ね、だから、うん、テレビ社ラジオ社、
はい、
白バイでしょ、
はい、
で選手やから、うん、常に白バイ隊員から指示を受けのラジオ車です、
安全にね、
もちろん
レースが終わるということをね、
そうです、
はい、
もう明日はね本当にいいレース期待したいな、
期待したいですね、うん、で年々やっぱレベルが上がってます
から
ね、
そうなんですよ、だから僕も中継やっててね、もういい試合がね行われることだけが本当に心の支えなんで、
そうですね、
明日いかにねいくら、はい、そのジュニア駅伝が終わって片付けた後、夜まで仕事があったとしてもですよ、何があるかは分かりませんけども、はい、夜もしもし夜もね仕事があったとしてもですよ、
うんうん、
全然それはいいレースさえ聞くことができれば、ね、明日いくら夜遅くまで仕事があったとしても全く問題ございません、
心が穏やかになるという、
はい、心が穏やかになります、
はい、
はい、それでは参りましょう、マイクで直撃
教えてジェリー、
はーい、2月21日は我ら公開生放送ということで、ちょっと入れていこうと思ってサブリミナル的に、
はいはい、
マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは私チェリーがですね今週のアシスタント B のやたら奥にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
あ、先週は関ちゃんが出てくれたのにな、
ねね、打って変わって
、はいはい、北尾さんのモノマネの得意なやたら奥にお話を伺いたいと思います
ね、そのひなちいれにも、
あ、ひなちいれね、
うん、
ひなちいれって何なん
ですか、ひなちいれって何なんですかね、
その話はね先週のらしくでしたんですけども、
はい、
謎は解けなかったです、
あれ、
ええ、まあ、私も分かりませんって言ってました、
言われてる方ですからね、
そうそうそう、一回も本人から説明を受けたこともないって言ってました
ね、
分からないです、
はいはい、気になる方は前回水曜日にお便りを送ってください、
ね、はい、
まあ、そのひなちいれにも行ったことあるんかな、
うん、
ね、おしゃれなスポットがね年末和歌山市内に誕生しまして、
ほう、
はい、和歌山市の東ブラクリ町、
ほう、
はい、
うん、
住所でいうと新西蒲町になるんですが、
はいはい、
帝国座テラスというのがね、
うん、
あの川の横のところ
にちょっと話題になってますよね、
はい、
うん、
ありまして、
ええ、
年末去年の12月26日に、
はいはい、
グローバルアンチンというお店がオープンしました、
ほう、グローバルアンチン、
はい、ほう、アンチンと言いますとですね、
アンチンといえば東大阪市の、法事はアンチンさんでおなじみの、アンチンじゃないですか、
なんか先週そういう方も、
お便り来てました、関さんに質問101連発ということで、定額リボルビング払いさんという方とあと法事はアンチンという人と東大阪市、あと東大阪市のね意外と酒弱いっていう人からも来てました、
ああね、
うん、
うんうんうん、
そういう人たちのお便り紹介しましたよ、
意外と酒弱い、あ、東大阪に人気なんですね、
うん、
この番組はね、
そうそう、アンチンね、
ね、まあ、そんな皆さんにもぜひ行っていただきたいんですけども、うん、
はいはい、
まあ、アンチンっていうお店自体は日高川町の道成寺の参道にね、
うん、もう有名なお店ですよね、
もう道成寺観光の際には、
はい
はい、お土産物買ったりとか、
下であれでしょ、鶴ヶ饅頭作って売ってはるんですよね、
そうですね、
ええ、
職人の方手作りで、ね、
すごい最高やん、
やってらっしゃるんですけども、うん、まあ、そういうお土産物買えたりとか、
はい、
あともちろん食事も、
食事ね、
ね、その法事で行くこともありますし、法事以外にもね、
はい
はい、普通の定食、
はいはいはい、お食事もね、
結構こだわったね、
うん、いいですね、
食事が結構ね種類あるんですよ、
ね、いいな、詳しいですね、さすが、
そうですね、
地元やからね、
白米と五穀米が選べるみたいな、
そうですか、
五穀米やったかな、なんかそうそうそうそう、選べる、
私はもう白米派ですね、
同じくです、
はい、とんかつ吉平行っても大体白米食べてます、
はいはいはい、あそこも3つぐらいあります
からね、そうそう、火薬ご飯と選べますんでね、
まあ、そんなアンチンさんが経営する、
うん、
カフェがね、
はい、
できまして、
和歌山市内にできたんですね、はい、その帝国座の後に、
このね何があるかっていう話なんですけど、
はい、
県内の14の事業者とコラボをしましてね、うん、そういう、スイーツ作ってるところとか、うんうん、
なるほど、
そういうところとコラボしまして、その県内の特産品を使ったクレープとかかき氷、
いいじゃないですか、
でジュースなんかも楽しめるという
なるほど
カフェなんですけども、うん、インスタなんか見てますとね、例えばそのクレープ、
うん、
普通のクレープもあるんですけど、例えばこうシラスのアヒージョを乗せたやつとか、あと金山寺肉味噌、
あら、ちょっとおかず的な、
ね、
ね、
うん、あとはやっぱ甘いものでいくとみかんクレープとか、
おー、すごい
ね、これね気になるんですけど、うん、マグロかつ梅ソースというクレープだったり、
はいはいはい、
でかき氷でいくと、甘酒ミルク氷梅ソースとか、うん、 黒ごまのミルク氷とか、
こだわってますね。
でこのこういう梅とかみかんもそうですし、黒ごまとかもあの県内の、あの特産品、
なるほど、
事業者さんのものを使ってるということなんです。でジュースは、フルーツコーラの桃とか、はあはあ、梅ソーダとか、うん、そういうのがありまして、うん、本当になんかいろんなね種類がある、そういうおしゃれなカフェなんですけども、行ってみました。
おなかなかいいですね、
まあうん、そもそもこういう店あるんやっていうのが、うん、ウェブ版のですね、うん、御坊市 の、 地域紙、うん、地域新聞のウェブ版が流れてきました
。なんでそんな御坊市の地域新聞でぼやかすんですか。はっきりどこか西あるんやから大きなところはね、
日高新報さんの、
日高新報さんに載ってた、は
い、で調べると和歌山新報さんにも出てましたですね、はい、うん、で土曜日の、ね、夕方ぐらい、まあ、4時半ぐらい行ってきました、うん、で店内そんなに、まあ、カフェっていうぐらいちょっとこじんまりしたカフェなんで、う
ん、どんな建物、そもそも建物はどんな建物なんですか。
建物
コンテナ的な、
ね、いやもうちゃんとした建物で、多分スペースは、うん、どうでしょうね、5つぐらい多分スペースがあると思うんですよ、はいはい、他のお店もあるん で、うんうん、でそれの一番この手前側、
はいはい、川沿い、
そうですね、建物自体は川沿いにあって、うん、南海和歌山市駅の方向からずっと行くと、うん、はいはい、一番手前側にあります。
橋の方やな。
そうですね、うんうんうん、スマートボールさんが、
うん、向かいに、
ね、向かいにあるというところでして、うんうんうん、席はね、中はね6席ぐらい、うん、カウンターになってるんです。でお店でその飲食することもできますし、当然持ち帰ったりとか、うん、多分行った時は寒かったんであれですけど、うんうん、そのテラスがね、
ああそうかそうか、
あるんですよ。
いいですね、
川が見れる、
うんうん、
なんでそのテラスでも楽しめると思うんですけども、
なるほど、
うん、でそういう飲食のほか、うん、お土産もねありまして、
ほうほう、
当然やっぱりアンチンさんといえば、うん、釣り金まんじゅうが
来ました。
有名ですね。
パッケージがまたね、こちらのお店おしゃれでね、
はい、
これ持っていくだけちょっとね、なんかええ感じというか、
ね、今チェリーさんの手元にあるのはそれ何味ですか、ね、
これはもちろん黒あんですよ。
あ
一番ね、ベタな。
であともう一つ白あんっていうのね、
は
い、
これね、1個はラジコくんにって買ってきてくれたんですけどね、はい、賞味期限がねラジコくんが来る2月14日には間に合わないかな、
ね、
いやー申し訳ないですね。
思ってます。
いやいや彼はねもちろん酒ばっか飲んでるからちょっとね、はい、休んだ方がいいですよ、
う
ん、
あとね、うん、こういう変わり種というか、
うん、今全然関係ない BGM が
何でした今。
いやいや気にせんといて、
うん、変わり種のね、
ほう
これ僕個人的に好きなんですよ。梅あん、
あ
ーはい、
ええー、な
これ賞味期限2月14ってなってますね。
あそうか、
これにしましょうか。
だって14も当日やからあかんなんそんなんな、
う
ん、
ね、こういうのもあったり、あとカスタードとかね、うん、
あ
そういうのもあるんです、
ね、
うん、
いいよね、はい、選ぶ楽しみありますよね。
そうですね、うんうん、あと県内の梅とか、
うん、
あとごま豆腐とかもあるんですけど、はい、いいよ、うん、あとねこれすごい気になったんですけどね、
結構買ってきてるな、
ええ、ガラスのね結構しっかりした瓶で、うん、
はいはい、
湯浅町の前福さんって、
うん、しらすのね、
しらす屋さんの、その前福さんが作った、うん、しらすおかみの生ふりかけ、
あら
で僕が買ってきたのはうまみごま油って書いてます。
いやうまそうやなそれ、
ええ、これちょっとしたあれですね、しらすとね青のりとか、うん、あとひじきとか、
うん、
ちょっとニンニクも入ってるみたいですね、
うまみがね、うん、ギュッとね、
こういうのとかあとこれもね何種類か、うん、味がありました、はいはい、こういうのを一緒に買うこともできるという、まあ、そういうお店なんですけども、まあ、お土産買うだけでもよかったんですけどね、うん、ちょっとジュース気になったのがあったんで、はいはいはい、飲んでみました。蜂蜜レモンソーダっていうのがあって、うん、でこれもね橋本市高野口町に、うん、金沢十王軒さん、
はいはいはい、はい、和菓子屋さんね、
うん、アイスクズバーなんかが
有名やね、
有名なんですけども、うん、そのアイスクズバーを使ったソーダっていうのがありまして、蜂蜜レモンソーダはねそのアイスクズバーのレモン味を使って、うん、炭酸とね、うん、割ってるんですけど、飲むとねすごいこう口の中に最初まったりとした甘い蜂蜜の風味が広がるんですけど、その後にこうレモンのね、うん、爽やかな、爽やかな
きた
レモンの味があ
ら
広がるという
ね。明日大変そうなね西高松さんですけど、
大変でしょうけど ね、 ね、うん、 戦闘中継車なのかそれともスタジオ処理かみたいな、ね、あるんですけど、去年はスタジオやった気がします。
そろそろスタジオになってんじゃないですか、もう今時ね。
おそらくね。うん、そういうあのでね、普通のソーダだけだとその炭酸のね、その風味だけなんですけど、アイスクズバーですから、やっぱりあのクズのね、あの食感も楽しめるという、あのちょっとねすごく弾力のあるクズなんですよ。それがねこう美味しくて、あの後引く味というか、爽やかな味というかね、爽やかなっていうとどうしてもね西高松さんに、
それあなたおかしいですよ、そんなことない、そう他の人も爽やかなって言うしやな。
これね、まあたまたま冬場でしたけど、夏に飲むとねまた美味しいんじゃないかなと。
まあ今年間通して暑い時期が長い時代なん で、ね、やっぱりそこのねお店でちょっと一息つこうかっていうお客さんもこれからは増えてくるでしょうね。
で、店内3人ぐらいね、他にもあの高齢のお客さんがいらっしゃ
る、まあ、地域からね昔ながらの商店街ですから、
あのコーヒーなんかもね、あの多分日高川町の豆を使ってるんかな、なんか日高川町って書いてたんですけど、あの楽しめるということで、はい。で、営業時間なんですけども、正午から午後7時まで、で不定休ということで、あの店のねインスタグラム
チェックやね、
Google マップに情報が載ってるということで、
なるほど。
こういうねお店ができたのもなんかにぎわいがあっていいですし、やっぱりね釣り鐘まんじゅうを和歌山市内で買えるというのがね、
そうあんまり売ってないよね、
日高川町のその本店もそうですし、あのネットでもね、今すごいネット展開アンチンさんされてるみたいで買えるんですけど、お店で実際買えるというのがねいいですね、
選ぶ楽しみがあるんで。
そうですね、
な僕もアンチンさんで宴会したいなと思ってるんですけどね、この番組のね、スタッフ慰労会をね、やっぱりああいうとこでパーッとね、
そうです
ね、どんちゃんしたいなっていうのは常日頃から思ってるんですけどね、
なかなか ね
スタッフ慰労会で自分らで慰め合ってどないすんねんって話です自分らで慰め合わないとね誰も慰めてくれないんでね、
そうですね、
辛いとこで大人っていうのは寂しいもんです ね、
まあ、まずはその市内のグローバルアンチンさん、ね、ぜひ行ってみてください、
お尋ねということですね。はい、はい、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ザ・ベスト10、
あの伝説の
音楽番組、
久米宏さんがね、そうでお亡くなりになられたということで、
あだからその話になったんかな、最初アナウンサーザ・ベスト10について、
はいはい、
小田川さんが昨日のことのように話していたので知りました
そらそうですね、
知るわけないやんか、あれだって80年代後半ぐらいで終わってるでしょ、
ねえ、だってだからニュースステーションやるからっていうところがありますからね、でニュースステーション85年スタートですから、
そうやな、でそこで司会者変わってるんですよね、
はいはい、
で番組自体はミュージックステーションっていう番組が始まったぐらいで多分終わってると、入れ替わりぐらいだと思うんですけども、小田川さんが昨日のことのように話してる、ウォーウォートゥナイト H ジャングルウィズ T について、
はい、
音楽トラの穴で知りましたっていう、
あーそっか、
そ
うかもしれませんね、
まあ、そりゃそうですよね、
うん、
LINE 社より社長役員を装う LINE グループ作成以来、メールによる詐欺に注意、
なんかそういうのがね
最近多いんですよ、
あるらしいですね、
うん、ちょっとお正月にもそんな話したんですけどね、パートナーズプロのファイルは英語、
パートナーズプロさんね、
そうパートナーズプロさんがね、お正月になったらファイル持ってきてくれるんですよ、で結構有名で業界では有名で、
はいはい、
前はね A4 のファイルでね、
うん、
両面にその時の所属タレントの顔が全員載ってるんですよ、
あはははは、
なんですけど去年ぐらいから英語になったんですよ、
英語、
はい、A4 のさらに半分になったんです、
英語ってそんな使うことあります、
ないんよこれ、
ね、
レシート貯めとくぐらいしか ね
A4 か B5 じゃないですか、
そうなんですよ
相場は、
これだからでもパートナーズプロさんとしては、うん、どうしてもこの顔ファイルを維持したいんでしょうね、
まあ、それが宣伝になってますからね、
まあ、やっぱりおちょっと次のパーソナリティどないしょってなった時に、うん、こんなとこにこんな出演者がみたいなね、やっぱり三輪さなえさんに電話せなみたいな感じになってくるやんか、
ね、
うん、やっぱりそれは営業ツールとしては大きいんでしょうね、
そうでしょうね、
いちいちだってさタレントの例えば顔写真の名鑑なんかいちいち置いてないやん、
はいはい、
でもクリアファイルになってたらあら不思議こんなところにっていう
ね、日常使いしますからやっぱり、
うん、そうでもあんまり人の顔デカデカ入ったクリアファイルそんな使いませんけどね、
う
ん、
そうですね、
見えへんもん中、
確かに、
うん、クリアファイルって難しいですよね、
はい、
中見えてほしいやん、
うんうん、
でも凝ったクリアファイルって基本中見えない、
そうですね、
うん、これが辛いとこなんですよ、ね、新春国会議員座談会、
はい、
今年は1月の17日土曜日ね、はい、17日に放送されました、
はい、
スタジオには専用モニター、
うん、
JR 東日本の駅ホームみたいな時計が設置
あ
なんか緑色でなんかあの、
ええ、
アナログのね、
はいはい、
そこに時計が映し出されるんですよ。
うん、
前日30分遅れていたっていう。
あかんやん。
ネットオフライン。これ ね覚えててほしいんですけど、はい、音響屋さんが用意した時計、時間間違いがちっていう。ね、時計の時間にこだわり持ってるのは放送局の人間だけなんですよ。その1分1秒間違いないぞっていうの
は。ね、1分1秒で勝負してますからね。
そう、音響屋さんは基本的にその1分1秒までは気にしてない。
どっちかというとこの音がちゃんと出るか。
やしで時計っていうのは本当にもうおまけ中のおまけで、音響屋さんが用意してくれる、はい、おまけで用意してくれるみたいなもんやから、大体ねどの音響屋さんもね時計あんまり持ってないし、時間あってでも箱から出してきて電池ないみたいな、
はいはい、
そんなイメージはありますね。
ね、
同じ日なんですけど、
はい、
ストーンズの田中樹さん出演、我ら、聖地巡りのファン来社。
ついにこの和歌山放送が聖地に。
いや、なんかでしょ、国会議員座談会の日やったんですよ。で国会議員も来るような時間帯に、はいはい、なんか外にね、あの自転車止めて、
はい、
あの社屋の写真撮ってる女性がいてたんですよ。で僕はてっきり不動産会社の人かなと思ってスーモに、なんかほら、
なるほど、近くにこんなのありますって、近くの
物件に和歌山放送ありみたいな、まあ、和歌山放送ありだともう迷惑施設かなと思いますけども、うん、ありっていう感じで撮ってはった
スーパーとかコンビニと
かね、そうあのザ・ローズありみたいな感じで撮ってんかなと思って見てたら、つい、うん、にその人が中に入ってきまして、
はい、
なんやと思ったら、あのいつ来たんですかって、まあ、それも含めてお答えできませんというふうに、
まあね、
回答したそうなんですけど、
なかなか難しいですね。
まあね、やっぱりね、
まあ、気になる気持ちも分かるんですけ
どね。そうそう、でもそれぐらいね、やっぱりファンの方も熱心にね、
そうですね、
守られて、
すごいな、
こんな和歌山放送にまで現れたという、
まあ、全国規模ですからファンの方はね、
まあね、そうですね、
すごい、
はい、ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
地域の絆をたすきでつなぐ
第25回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会実況中継。
紀三井寺公園陸上競技場から県庁前までの10区間 21.1 キロをふるさとの小中学生が駆け抜けます。
先頭中継車からの実況を中心に、中継所からのリポートや解説を交えてお送りします。
当日は交通規制が行われますので、ご協力をお願いします。
放送は8日日曜日午前10時25分から午後1時までの生放送。
ぜひお聞きください。
ということで、
はい、
エンディングはですね、この曲です。
ま
あ、明日ね、いよいよもうあと何時間に迫ってまいりました。
そうですね、
今日はぐっすりと眠ってね、
はい、
明日は長い一日になりますので、今日はぐっすりと眠ってね。
そうですね、英気を養っていただいて、
まあそう、でもね、放送本部作らんでいいだけマシですけどね。本社でやりますからね。前やったらもう朝からね、
見聞
とかね、もっと前やったらね、マリーナに放送本部作った
ら、そうかそうか、
そんな時代もありましたから、まあそれと比べりゃね、ありがたい話でございますけどね。
ヘリーさんは何するんですか。
明日応援ですよ。応援頑張れって。
なるほど、
うん、
旗持って
応援ですよ。はい、ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手、私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。